最近日本に古代人が多く出現しましてですね、まあ非常に混乱させております。古代人というのはどういうのかというのは、典型的に言えばですね、まあ、古代人でも非常に優秀だと言われていたギリシャをちょっと取り上げますとね、まあ、ギリシャ時代は、まあ、奴隷が 90% もいて、市民はじっくりと、まあ、この世とはどうなってるのかとかですね、まあ、いろいろそういうことを考えたもんですから、まあ、有名なソクラテスとかプラトンとかアリストテレスの他にですね、ターレスだとかヘラクリトスだとかですね、まあ有名な人がいっぱい出たわけですね。まあその前に出たお釈迦様、ほとんどターレスなんかとお釈迦様も同じなんですけど、まあお釈迦様からイエス様の間の 人ですね、まあ非常に、まあ、人間の知恵がある意味では発展しただけど古代なんですね。で古代人というのはどういうのかというとですね、まあ、非常に素晴らしいところがあるんですよ、まあ、自然を観察する、まあ、日本の縄文の古代人なんてまあ素晴らしくてですね、まあ、自然観察力ではまあ驚くべきことがあるんですけども、今日お話しするのは例えば、まあ、紀元前大体600年ぐらいですからお釈迦様と同じぐらいの時にターレスっていう人が出て、まあこの宇宙は水でできてるんじゃないかとか言うんですね。それからまあいろいろ、いやそうじゃない空気なんだって言ったりですね、いやまあ火なんだとか言ったりですね、それから金属なんだと、まあいろいろこの地球とか宇宙を作ってる物質の根源ですね、根源は一体何なんだろうかと、まあ、見かけ上は山だったり川だったり鉱石だったり土だったりしてるけれどもですね、あ土っていう人もいました、それを構成してる元々のものがあるだろうと、それは何なんだろうかってみんなが考えてですね、だいたい600年、紀元前600年から紀元前400年ぐらいの200年間ですね、まあそういう議論があったわけです。哲学ですから、まあそういうことを考えたわけです。まあ、非常にある意味じゃ立派ですよね。単に星は星とか山は山とか動物は動物というふうに見るんじゃなくて、それらはもともとできているものの基本が同じで、それの組み合わせとか構造とかによって違いが出てるんじゃないかっていう考えを出したっていう点じゃすごいなと。しかも紀元前600年って言いますとね、今から2700年前ですからね、まあ、ちょっと尊敬してしまうわけですが、しかし発展しなかったんですよ。全然発展しませんでした。それは古代人の考え方だったからなんですね。まあ、人間というのはその知恵そのものよりかですね、考え方が重要なわけですね。でどういう考え方かっていうとですね、どういう考え方が欠けていたのかっていうとですね、水だとか火だとか土だとかそういういろんな意見が出ますね。そしたらそれをそれじゃあ確かめてみよう、つまり人間の頭っていうのはそれほど完璧じゃないんで、それじゃあ例えば山から、石を持ってきたり川から水を汲んできたり動物の体を持ってきたりしてですね、それをこう叩き壊したり細かく砕いたりして重さを測ったり性質を測ったりすればですね、少しずつ、ものはどういうもので成り立ってるのかっていうことが分かったと思うんですよ。少しずつですね。ところが考えがなかったんですよ。つまり人間の考えは未熟だから、やっぱり何かそういう疑問が出たらですね、それを実証していこうっていうですね、これで実証したもので判断しようじゃないかと。人間の頭っていうのが進歩するためにはそれなんだっていうことが分かんなかったんですよ。その考え方が分かんなかったわけですね。それで、まあ近代になりまして、ルネッサンスがあって近代科学が発達して、まあニュートンとかガリレオとか、まあ、そういう人が生まれてきてですね、それで、やっとまあ先大体700年ぐらいにはですね、若干そういうムードが出てきたんですね。それでまあ少しずついろんなものが発見される、真空であるとかですね、まあ、その前は例えば太陽なんていうのはですね、どういうものかっていうとですね、アリストテレスが、ギリシャのアリストテレスが太陽というのはこういうもんだって書いてるわけですよ。それはまあ彼が考えて書いた。 それから1500年ぐらい経ってフランスの僧侶がですね、太陽を黒く塗った墨で塗ったガラスを通じて見てみたらですね、どうも黒い点がある、今でいう黒点ですね、それを発見した。それで、より地位の高い僧侶にですね、私が太陽を見ると、太陽は直接見るともう目が焼けちゃうんですが、墨で黒くしたガラスで見るとですね、よく見えると。そうすると黒い点々が見えると。どうもあれは太陽は黒い点があるらしいとこう言うんですね。そしたらその高僧ですね、地位の高い僧侶が、ちょっと待ってくれよっつって、図書館の方に行って、そこでじっくりと調べたら、アリストテレスの書物の中にはですね、太陽に黒点があると書いてないと。だから君が見た黒点とやらはですね、それは君の目のシミだろうってこう言ったわけですね。この話、こういう話って本当かどうかっていちいち、本当のことも結構あるんですけど、本当かどうかいちいち調べてみなきゃいけないんですが、そういう有名な話があるんですね。それはその、例えば1500年ぐらい、紀元1500年ぐらいではまだ事実を見て、考えるっていう頭がないっていうことを言ってるんですね。で、ようやく、ガリレオ・ニュートンが出てきてですね、それで哲学分野ではデカルトなんかが出てきてですね、還元論なんかを出してくる。そしてついに、19世紀ぐらいになるとですね、もう立派に近代科学というものが出てきて、電気なんかも発見されるわけですね。で、だんだん要するに物事っていうのは事実を見て整理をしなければいけないんだってことが分かるわけですよ。もうそれ分かってから200年も経ってますけどね。そしてついに1911年、イギリスのラザフォードがですね、実験をするんですね。金箔に粒子をぶつけて出てくるものを分析してですね、そして原子核というのを発見して、おお、そうかと、この世の中にあるものは原子からできてるんだと。今はもう素粒子ってさらに小さくなってますが、とりあえずですね、全ての物質は原子からできているというですね、実に紀元前600年前にターレスが何でできてんだろうかと考えたものがですね、それから1900年だから2500年経って、やっとラザフォードがですね、原子だって言ったわけですね。しかしこれはその2500年何をやってたかっていうとですよ、それは考える方法がなかったわけですよ。一番人間が野蛮なのは考える方法を持ってないってやつなんですね。で、私はね、何をかとしてるかって言ったらコロナなんです。新型コロナでですね、もう小池都知事の言ってることとかね、尾身なんか会長の言ってることはもう古大臣ですよ、古大臣。っていうのはね、最初はなんかそういうんでもいいんですよ。ターレスでもヘラクリトスでもいいんだけど、この宇宙は水でできてるとか火でできてるとかいたっていいけど、それは1年も経ったらですね、やっぱりデータに基づく結果を言わなきゃいけないんですよ。感染経路はどうなのか、伝播力は、あれですね、インフルエンザがはるかに弱いわけだし、それでそういう時にどういうふうにするか、感染はどこで止めるか、警戒はどのくらい警戒するかっていうのはですね、データに基づいて、もう1年経ちましたから現代人になってもらわなきゃいけないんですよ。古代人ですよ、まるで古代人。この1年間全くデータ示さない、解析やらないんです。やってはいるんですよ。例えば私が見たもので、は例えば飲食店における、何ですかね、集団感染状況なんかをですね、見ますとね、いや飲食店全然関係じゃないんじゃないかと思うんですよ、私はですよ。ところがまだ飲食店なんつってるんですよ、自粛なんつってるんですよ。自粛もほとんど意味がないっていうのもデータ出てるんですよ。だからこれはまさに、小池都知事、これ例えばね、3密なんつうのはね、ギリシャ哲学ですよ。つまり自分の感じだけなんですよ、感だけなんですよ。だからこの宇宙は火だとか水だとか言ってるのと一緒なんですよ。だけど最初はそれとも、だけどね、ダメだね、 2020年の2月13日に東京都医師会が違うとも言ってますからね、事実に基づいてちゃんと言ってますから、それダメなんですけどね。だから結局僕はですね、まあ大阪の吉村知事もほぼ半分古大臣もうね、名古屋の大村知事とか岡山の知事さんとか愛媛の知事さんなんてもう完全に古大臣もう全くデータ無視、無視っていうかね、データ無視じゃないんですよ。これデータ無視ってまた誤解を招きますね。データ無視じゃなくて、考え方が現代的じゃない、2500年前だ2500年前じゃね、解決しませんよ。まあこれは今度の新型コロナ以外にもね、例えば最近、問題になってる原子炉、福島原発の汚染水の問題だとか、それから電気自動車の話とかですね、それからもちろん昔から環境の問題とかレジ袋の有料化とか、この全部古大臣です。古大臣で、まあ、もう古大臣っていうかね、小池さんとか、尾身さんが古大臣なのか、実は現代人なんだけど古大臣を装ってなんか利権を得てるのかもしれないんですよね。まあ明らかに新型コロナウイルスの世界的な動きっていうのはですね、例えば新型コロナを早く収束させようということを YouTube で言うと禁止されるなんていうのはですね、まさにもう衣の下に鎧が見えるっていう感じなんですね。だけど我々日本人は一人一人が非常に民度が高いんで、もう日本から古代人を追放しようという、古代人追放運動をしたいと私はそう思います。